今日は薬業鳴尾浜スポーツセンターテニススクールのコーチにインタビューします。こんにちは。
こんにちは。
今日はじゃあインタビューの方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、実はですね、私のサイトでですね、いろいろアンケートを取らせてもらってまして、
はい。
はい。で、今日はですね、ちょっといろいろお答えしてもらおうと思うんですけど、よろしいでしょうか。
はい。よろしくお願いします。
はい。じゃあお願いします。
お願いします。
まず一つですね、質問なんですが、はい、リターン力がなかなか向上しないという質問をもらっております。
はい。
まあ、要はサーブを打ち返すときの、ね、レシーブ、リターンって言うんですけど、
はい。
何かコツなどありますか？
リターンのコツとしては、そうですね。まず、でも、どれだけ準備ができるかという部分で、やはり立ち位置を、まあ、本当にレシーブしやすい立ち方、立ち位置に立ってるのかどうかっていうのをもう一度再確認してもらった方がいいかと思います。
レシーブを打ちやすい立ち位置ですか？
そうですね。立ち位置、まあ、そのとポジション取りですね。
まあ、例えばどういうところがいいんですかね？
そうですね。もちろんそのレシーブ相手のサーブによって立ち位置は変わるんですけれども、比較的やっぱりそこを早く、まあこの人のサーブは、まあこういうサーブだから、まあ、立ち位置はこの辺りに立っておこうとか、そういう、まあちょっと相手のサーブによって変わるので、まあここっていうふうには決めつけはできないんですけれども。
じゃあ適材適所。例えば早いサーブだったらちょっとベースラインを後ろに下がるとか、
はい。
緩いサーブだったら、ちょっとサービスラインに近づいて、立って、構えておくとか、そういう感じですかね。
そうですね。そこが、比較的ね、相手のサーブに応じて、まあ、応用を利かして立てるかどうかっていうのが、まあ、一つのポイントだとは思いますね。
じゃあ、結構、リターンされるときは、相手のサーブに応じて、立ち位置をちょっと考えてやってるっていうのが、今一つの考え方ですかね。
そうですね。
ちなみに、リターンするときは、どこを見てますか？
レシーブをするときは、そうですね、もう常にもう相手が、まあ手に持ってるときから、まあよくボールをやっぱり見るようにはしますね。
じゃあ、結構、ボールをずっとじーっと一点集中で見るっていう感じですかね？
そうですね。相手の動きとかっていうのを見るっていうのもあるとは思うんですが、まあ、結果的に、どれだけ早く、ね、相手が打った時に判断して移動ができるかなので、よくそうですね、ボールを見ますね。
じゃあ、立ち位置と、ボールを見るという感じですかね。
そうですね。はい。
ちなみに、フォアかバックかでしたら、どちらが得意ですか？
フォアですね。
じゃあ、得意なフォアをちょっと回り込んで、フォアで打っていくとか、そういうのもありなんですかね？
ありだと思います。
私なんでどちらかといえば、バックが苦手なんで、
はい。
バックで打ちたくないんですけど、そういう時はもうちょっと回り込んでフォアでレシーブしていくっていう考え方でいいですかね？
いやー、ただね、教える方の立場からすれば、
はい。
回り込んでレシーブもいいんですが、
はい。
最初に関してはやっぱりこう、積極的に打っていって、苦手なところもやっぱり克服していってもらえた方がいいかなと。
最終的には苦手も練習していった方が今後は伸びていくと。
そうですね。
苦手には目をつぶらないで、それはそれで練習はしていった方がいいって感じですね。
そうですね。
ってことは、リターン、レシーブに関しては立ち位置、そしてボールを見る。 で、あとはまあ、基本得意な方で、まあ、返していくように心がけるけど、まあ、将来的には苦手な方も練習していった方がいいと。
そうですね。あと、もう一つは、まあ、立ち位置と、まあ、ボールを見て早く判断するんですけど、あと、もう一つは、動きやすい体勢になってるかどうかっていうのも、
うん、
一つちょっと加えておいていただけたらと思います。
ああ、と言いますと。
あ、もちろん相手が打って、まあ、相手が打つときにですね、まあ、スプリットステップをするなり、ね、その体勢作りですね。そこも、やっぱりレシーブにとっては大事なとこだとは思いますんで、まあ、立ち位置が良くても、動きづらい体勢であれば、ね、反応ができないので、
うん、
ここも一つ、まあ、ポイントとしては大きいとは思います。
じゃあ、まあ、その立ち位置は、まあ、相手の状況を見て、で、しっかりスプリットステップを取って、
はい。
で、その時にはしっかりボールをある程度一点集中で見て、
はい。
まあ、そういう形で、しっかりとした準備をしていった方がいいという感じですかね。
そうですね。もう準備が全てだと思いますね。
はい、はい。
レシーブに関しては。
あ、じゃあね、まあ、レシーブとなったら、まあ、ちょっと試合に関係するんで、
はい、
あと、試合になると、急に勝てなくなってしまうっていう、なんか悩みもいただいてるんですけど、
はい、
これに関してはどう思われますか？
試合になると、急に勝てなくなる。
だから多分練習は勝てるけど、多分試合、いざ試合になったら、
はい、
まあ、勝てなくなるという感じでしょうね。
ああ、もう、でもそれは、メンタルではないかと思いますね。
ああ、そうですよね。
うん。
あ、ちょっと待ってくださいね。
はい。
はい、すいません。
はいはい。
あ、で、試合になると急に勝てなくなってしまう。
はい。
は、まあ、メンタル。
そうですね。まずメンタルが、一つ大きい部分だと思います。
ああ。じゃあ、それを克服するにはどういう感じにしたらいいんですかね。
あ、まずは、まあ、試合の時の、うん、自分の、まあ、考え方ですよね。試合に挑んでいる時の自分の、まあ、例えば一つのショットを打つにしても、ものすごいこう、ミスを恐れてしまってるとか、失敗したらどうしようっていう気持ちが強い中でプレーをしてるのかどうか、そういう気持ちの部分をまず試合ではどうで、練習ではどうでっていう部分を、まずは、ちょっと自分の中で考えてもらって、そこにもし違いがあるんであれば、やっぱり練習と同じような気持ちに持っていけるような考え方、をしてですね、試合に挑んでいただけたらいいかとは思います。もしくは、普段練習してる時から試合を想定して、その気持ちでまあ練習するっていうことを行ってもらったら、まあ練習と試合の差がだんだんなくなってくるとは思いますけどね。
まあじゃあ練習するときは試合の気持ちで、試合をするときは練習の気持ちで。
そうですね。
結構難しくないですか？そういう精神で練習したり試合するのは。
ああ、そうですね。でも、まあ難しいんですけど、まあどちらか自分に合ったものですよね。だから試合をまあ練習だと思って思い切って、やるのか。それともね、練習から試合の気持ちで、まあ、練習しておくのか、多分やりやすい方が多分2パターンはあると思いますんで、
あ、
そこかなと思うんですけど、
じゃあ一度練習の時に試合をイメージするか、試合の時に練習をイメージするか、はい、自分がどちらがやりやすいかっていうのを一回、ちょっとトライ、試してみると。
そうですね。
で、まあ、向いてる方をちょっと意識して、まあ、続けていくのが、まあ、一つメンタルトレーニングにもなるし、
はい、
試合にも、ちょっと、練習が使えるようになるという方法ですかね。
そうですね。その形で、まあ、一度トライしてもらったらいいかとは思いますけど。
ああ、わかりました。ありがとうございます。
はい。はい。
あと、最後にですね。
はい。
脱力はどの程度意識すればよいのでしょうか、はい、また、グリップの握り具合も教えてくださいとあるんですが。
はい。
まあ、何か脱力のコツですかね。そういうのはありますかね。はいはい、
まあ、脱力のコツ、そうですね。息を吐きながらとか、ね、呼吸的な部分も多分呼吸法もあるとは思うんですけども、まず力を抜くっていう部分で、多分僕が思う一番力が抜けてる時っていうのは素振りをしてる時だと思うんですね。
はい。
素振りをしてる時の自分の状態、一番楽な状態っていうのが、いい力の抜け具合だと思うんで、まず一度素振りをしてもらって、こんな感じかなっていうのを掴んでもらう。
うんうん。
っていうのは一つ脱力の、まあ、どれぐらい力を抜いたらっていう部分なんですけども、素振りと同じような感覚でいいんじゃないかなと思います。素振りと同じような感覚で打てたら多分気持ちよくボールを打てると思いますんで。
ああ、じゃあ素振りが一つの脱力の目安だと、自分の中の。
そうですね。まあ、だから素振りの時にしんどい素振りをしてたらもちろんそれはしんどい振り方なんですけど、結構素振りって皆さん、気軽にというか、まあ力抜いてスッと振り張るんで、まあそれぐらいやっぱり力は抜けた方がいいかな。で、グリップの握り具合に関しては、もう本当に、まあ自然な握りというか、ラケットとボールが当たるときに、まあ人間って、まあ自然とラケットがぶれないように握ると思うので、もしくはラケットが抜けていかないように握るとは思いますんで、それぐらいの握り具合でいいんではないかなと。
何かゴルフのですね、プロが言ってたんですけど、
はい。
ゴルフクラブを、まあ、握るときに、はい、その握るっていう感じより、持つっていう感じって言ってたんですけど、それとテニスは似てるとこあるんですかね、は
い。ああ、もう一緒だと思いますね。
ああ、まあ、じゃあそういう感覚を意識してグリップを握ったら、まあ、持つという感じも必要かなと。
そうですね。持つぐらいの感覚、握るっていうイメージとか、ここで変にこうね、こう当たる瞬間に握るとかってあんまり意識しすぎると、ちょっと力入りすぎるんじゃないかなとか、
うんうん、
またそれが逆に振りに影響してきたりとかするんではないかとは思いますけど。
わかりました。
はい。
では最後にですね。
はい。
テニスのまあ一番最大の上達法というのはどういうものですか。自分なりにありますか。どうやったら上達するかなってこれ聞いてる方が。
はい。
ねえ、ちょっと参考にしたいと思うんですけど。
はい。
こうやったら上達は早いぞっていうの何かありましたら、最後にお願いします。
はい。そうですね。今、まあ僕が思う一番大事な部分っていうのは、脱点がすごいやっぱり大事なんだなって考えてます。で、自分の自信のあるショットっていうのをまずは、まあ、各ショット、フォアハンドストローク、バックハンドストローク、フォアボレ、バックボレ、スマッシュ、ね、サーブとあると思うんですけれども、自分の、まあ、自信のある打ち方、で、それに対しての、まあ、打点、打ちやすい打点、まあ、この二つですね、をしっかり見つけることが、まずは大事かなと思います。で、その打ち方っていうのは、まあ、言ってみれば、もう、足から、もうすべてですね。打ち方っていうのは、まあ、できれば細かいところまで言うならば気持ちの部分までなんですけど、気持ちと、まあ言ってみれば本当に振り方。
うん。
それは足元までもちろん、きっちりと 同じ打ち方ができるような状態を作ってもらって、で、まあ、それに合った打点っていうのをピンポイントで見つけてもらう。
うんうん、
いうことですかね。その打点っていうのもそんなにこうたくさんなくて、本当にここっていうところを、ここでこういうふうに打ったら気持ちよく打てる、もしくは安定したボールが打てるっていうのを見つけてもらえたらいいかなと思います、ね、
でも何より打点を意識することが、まあ、大事だと。
そうですね、いい打点で打つっていうことをベースにまずは頑張ってもらって、そこからだんだん応用を聞かせていってもらったらいいとは思うんですけど、自信のあるものを何かやっぱり一つ見つけてもらえたらなと思います。各ショットにおいて。
じゃあ一つ一つですか？何か一つでもってことですか？
何か一つでもということです
か？ああ、だから、フォアだけとか、スマッシュとかじゃなくて、はい、全部のショットに自信を持つってことですか？
はい。すべてのショットなに、の、言ってみれば、自信のある打ち方と打点を見つけるということですね。
その、打点を見つけるコツみたいなのありますか？
打点を見つけるコツですか？
はい。
僕は、先ほど言ったように、その素振りを、
うんうん、
すると、素振りをしてもらって、で、一度、まあ、その素振りの中で打点で一度、ラケットを止めてもらう。で、うん、そのラケットの前の空間をしっかり、こう、目に焼き付けてもらう。まあ、空間にイメージできるようにしてから、でそこからまた打ち始める。っていう形を、まあ、やってもらうと、見つけやすいかなと。
空間。
そうですね。ラケット、まあ、空間っていうのは、その、素振りをして、打点のところでラケットを一回止めてもらって、
はい。
で、そのラケット面の、言うてみれば、前の空間ですよね。
うん。
あ、ここで打ったら気持ちよく打てるんだなっていうところをしっかりと、まあ、目に焼き付けておくと。
例えば、素振りした時にビュンって音が鳴るじゃないですか。
はい。
そのビュンって鳴るところが、まあ、一つのいい打点とか、そういう目安みたいなのってありますか？
でも、そうですね。ビュンって鳴るところってよく言いますよね。
うん。じゃあ、例えばそのビュンって鳴るところを確認して、はい、その鳴るところの空間をしっかり目に焼き付けとくっていう感じですかね。
そうですね。で、目に焼き付けといて、そこからまたまあね、ボール出しなりしてもらって、そこで打てるようにやっていくと、で、その打点っていうのを意識するとね、本当にボールちょっとした違いっていうのが、だんだんだんだん感じ取れてくるんですよね。うん、
ああ、
ちょっと
近いですね。
ちょっと近かったとか、ちょっと前やったとかっていう、そこまで細かく意識をできてるかどうかなんですけどね。大体で打ってたら多分、まあ、コントロールとかも大体になってしまうんですよ。ここっていうところをできるだけ見つけてもらえたらいいかとは思うんですけどね。
じゃあもう、まあ素振りは一人でもできますしね。
そうですね。
そういう確認は一人でできるから、いい練習法ですよね、はい、それは。
そうですね。実際、多いのが、レッスンをしてて多いのが、はい、まあ、ボール出しで打ってる時の打点と、
はい、
あと、その、まあ、ラリーとかになった時の打点のイメージが、
はい、
こう無意識に変わってしまってるっていうことがよく あるんですね。
ああ、だいぶ変わりますよね。ボール出しとラリーの打点ってね、生徒さんは。
そうですね。そうなんです。だからそこが変わ、打点のイメージとか打点が変わってしまってるっていうことに、まあ気づけるかどうかっていうのが、
うん。
まあ、どちらかというと、そのボール出しと同じようなショットがラリーでも使えるっていうのは、多分そこにポイントがあるとは思います。
まだボール出しで打ってる打ち方をいかにラリーで意識して同じように打ててるかっていう確認も自分でしたらいいという感じですかね。
そうですね。 そうですね。だからそのラリーの時になんか打てないなっていう時には、一度素振りをしてもらって、もう一回打点をイメージしてもらって、
うんうん
うん、で、そこで取るんだって思って、まずは頑張ってもらえたらいいかなと。はいはい、
ああ、だから、ボール出しでやったイメージがラリーでできないときは、一度素振りで打点を確認して、もう一度ラリーに挑むと。は
い、そうですね。
ああ、わかりました。ありがとうございました。
はい、ええ、ありがとうございます。
まあ、これをね、聞いてる方もぜひ参考にしていただけたらと思います。では、薬業、ナルオハマスポーツセンターのテニスコーチの、アドバイスでした。では、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼します。